隅田隆平のオールナイトニッポンポッドキャスト、隅田隆平のオールナイトニッポンポッドキャスト195回目、今日は5月の31日ですかね。早いもんですね。もう半分ぐらいはね、2016年も終わっちゃいまして、もうちょっとね、5月しがみたかったんですけども。
お前の
継承の塚田さん、もうちょっと ね、こういうのをまだ、ね、しがんでいきたいんですけれども、その5月も終わってしまうわけですが、はいはい、7月、9日ですか、隅田隆平のオールナイトニッポンポッドキャスト配信200回記念隅ロックフェスティバルサービスユニークモダン、アイディア、何でしたっけ、 D はD は何でしたっけ、 A がアクションですよね。 D がドリームアクション。ちょっと今手元に資料ないんで、ちょっと出演者2人が失念するという失態を見せてしまいましたけれども、こちらの方がですね、5月22日発売になりまして、発売1日目で50何枚売れたんですよ。52枚ですかね。初動は良かったんですよ。で、大体本番まで50日ぐらいあるわけですから、簡単に、まあ、1日52枚売れるペースで計算すると、はい、2600人、動員するという計算になるわけで、これはもう青木さんと、追加公演必要かなと、昼夜公演、ね、ちょっと会場を変更せなあかんか、どっちにしようかなという話をしてたんですが、まあ急に終わるというか、安定の伸び悩みを見せまして、今まだ60代という。なかなかないですよ。そのやっぱ結局ね、もう1日目買う人しかもう興味ないんですよ、これほんまに。でもね、これ200回ぐらいやってて、大体まあ1回につき1時間ぐらい喋ってるわけじゃないですか、はい、こんなん言うたらいやらしいですけど、まあ無料配信じゃないですか、はいはい、これはもうね、私のライフワークという形でやらせていただいてますから、ね、手弁当で、むしろどっちか言うたらね、いろいろ東京に収録行ったりとか言って、ね、お金出してやってるようなところもあって、リスナーの皆さんはそれを、まあ、無償でね
長いな
聞いてくださってるわけですけれども、ね、だいたい1時間かけ200回で、まあ、200時間時間潰そう思ったら、まあ、皆さん時間潰してるわけでしょ。それで200時間の時間をね、潰そうと思ったら、まあ他のことしたらね、お金かかりますぜっていう話じゃないですか。それを1年に1回だけやる有料のイベントをね、ね、なぜなぜ購入していただけないのかと、こんな言うといやらしいですけど、この60人を除いたリスナーの皆さんはもう舛添さんのこと偉そうに言えない。
ケチケチとね、
言われてますけど、舛添さんもその政治資金流用してる分にはね、それは問題あるんで、なんかいろいろね、ちゃんと対応しないといけないと思うんですけど、まあ、関係なく単なるケチって言われてる部分もあるじゃないですか。あれちゃんと明確に分けてあげないとね、政治資金を流用したとされてる部分と、それ以外と、なんか、マクドのクーポン券でなんか人におごるとき、マクドのクーポン券をわざわざ、一回外まで出たのに、外出先から取りに行ってくれと言われて、クーポン券を取りに、なんか部下に取りに行ってくれ言うて取りに持ってこさせたとかね、それはもう違うじゃないですか。別に政治家のとしてのどうのこうのじゃない部分の、そのあれはちょっとかわいそうなケチと、単なるケチと。
もうええわってなるよね。
普通だからね、マクドとかでも例えば、なんか何かが、ポテトがものすごいタダとか、タダってことないか、なんか安い時とかあるじゃないですか、すごい安い時とか、なんかサイドメニューが安い時とかって、あれってサイドメニューだけで、ポテトやシェイクやとかだけって購入できひんから、まあそれをね、買うついでにちゃんとハンバーガーも買うてということをみんなすると思うんですけど、舛添さんはできるタイプでしょうね。そのポテトやったらポテトだけとか、
原価だけ
で、原価、そのあれドリンク買わさな損する言いますよね、ファーストフードは。 ね、あれ多分水とかで頼む。一応くれるでしょ、あれ水でも。
水くれる。
水くれるでしょ。水とポテトだけとかで頼める人でしょうね、うん、あの人は。でもその部分はね、そのまあ、そこまで言われんでもいいのに、はい、あれ分けてあげないとね、もうあの政治資金流用して公私混同してるのはそら、ね、批判されて当然やと思うんですけど、あのクーポン券のエピソードとか。この間ね、僕マクドナルド、ある京都のマクドナルド行った時に、あのマクドナルドの一番あの普通のハンバーガーあるじゃないですか、うん、
シンプルなやつ、
ね、シンプルなやつ、うん、あれを当然のようにプレーンって頼んだおっちゃんがいて、プレーンって言います、商品としてプレーンって出てないですよね、言わないですよね、プレーンって言ったら、でも優しいですね、あの教育できてますね、あ、プレーンですかって言って、あの渡す時もわざわざあのプレーンのお客様って言って傷つけへんように、その
もう
馴染みなんですかね、プレーンって言ってましたね、当然のようにプレーンって。でもあの舛添さんの件でね、ちょっとイベントの話からそれちゃってますけど、あの片山さつきさんって元奥さんじゃないですか、あの人が週刊誌でね、その舛添はもともとああいうやつやったでまた言うてるんですけど、これね、僕まあさっき言ったみたいに、その政治資金流用してるのはもうダメですよ、ダメですけど、その舛添元夫について利用できる人は何でも利用する人なんです、彼にとって他人は利用するあるいは規制する対象でしかない、私との結婚も大蔵省の女性キャリアという肩書きを利用したかっただけと、これ言うてる片山さつきの方にね、どうや思います、これ、このこんな自分で、私は大蔵省の女性キャリアの、私のそのキャリアをあの人は利用しようとしただけなのよって言うてるあんたはどうやねんってね、これ前言ったじゃないですか、このポッドキャストで取り上げたあのソープ通いを、ソープ通いしてると報道されたことに対して、ソープを過剰に攻撃して否定した長崎議員っていう人がね、自分の奥さんは東大を出てる菜園であり、私は性的に高マイナー、高マイナーなんとか言ってましたよね、あの独自かつ高マイナーものがあり、私の女性感は書かれているようなソープランドに出入りするような性癖はございませんと言った人となんか共通するような、
ちょっと高らか
にね、大蔵省の女性キャリアという肩書きを利用したかっただけとか、それこそ照江先生も兄弟相談部のねという肩書きとか言わないじゃないですか、うちの妻は私の兄弟法律相談部という経歴を欲してただけやみたいなこと言う、あんまり誇ってないですから、兄弟法律相談部はようあれですよね、その事務所開きで集まってなかなか帰らないですよね、その休校あの深めますよね、兄弟法律相談部でそのあるんですよね、弁護士の事務所開きあるたんびになんかね顔を合わせて、なかなかずっとそこに居座ってっていうことをするのが兄弟法律相談部なんですが、これ片山さつきさんね、これね、舛添さんを攻撃しながらその
自分の嫌さを
自分のね、その辺をこれも肯定してもらえないですか、片山さつきさんはあのアドラー心理学で、
もうやめてくれ、
自分を片山さつきに置き換えて
バカにする、
一旦自分を片山さつきになってみて、自分が大蔵省の女性キャリアを利用された、そういう経歴を利用されたというところに身を置いて、結果的に片山さつきも好きになり、そして自分もみたいなこれやるべきですね、片山さつきさんもアドラー心理学を、あのテルエ流アドラー心理学をやってこれはもうなんかこういう人やっぱり一定数いるんですよね、そのそれでなんか自分がおかしいこと言うてるなという自覚が ないんでしょうね、その片山さつきさんっていうのはそう考えたらすごい夫婦ですよね、そういうことを言う片山さつきさんとそのあのマクドナルドポテトだけ食べる
分かる、それはそれは
それはまあ思想なね、思想 な、お二人は、まあ、そういう人がいるなという話なんですが、そうポッドキャストのイベントの件ですよ、はいはいはい、ごめんなさい、すみませんね、その聞いてくださってるリスナーの人いろんな予定があってね、あの行きたいんだけれども行かれないという人も多くいるはずなのに、その人あの舛添呼ばわりして本当に申し訳ないと思います、まあでもね、あの行けるんであればね、あのその日程が空いてるんであればお越しいただきたいなと、 で、今回から、東京カルチャーカルチャーじゃないんで、今まではね、うん、カルカルでやらせてもらったんですけども、で、まあ、カルカルもねすごい雰囲気のいい場所ではあるんですが、その何でしょうね、席がまあ固定になってて、でね、前照江先生も出られたんでご存知かと思うんですが、この何でしょうね、一人で来たらなんかそのお酒飲まないとダメで、このしかもこのテーブル席みたいになってたりとかして、なんか一人で来た人が知らん人と相席にならざるを得ないようなところがあるじゃないですか。だからそういう何でしょう、一人で楽しみたいという人はこういうポッドキャストリスナーは多いかと思うんですが、今回からもう介入一切、他社からの介入ないイベントですんで、もうそのもう席だけ並んでてドリンクなんか頼まなあかんとかいうこともないんで、もうじっとしてはってもいいと思うんで、このみんながこう正面向いてる、まあ普通のライブのまあ感じですよね。そのなんか横向けとかじゃないですか、こうなんていうんですか、その舞台にこの何でしょうと真正面にこう対面になる感じじゃない席とかがあったりとかして、でテーブルごとがに区切られてたりとかして、なかなかそういう部分で一人じゃ行きにくいという人も見たかと思うんですが、今回はまあほんまにもうそれぞれがもう独自にもうこっちは介入しません、もうほんまに何かそのまあも
ともとしてい
や結構だから何でしょうね、声かけたりとかっていう部分もあったりするんですけど、そのまあ二次会とかまあねやろうかなと思ってるんですが、それももう自由参加ですんで、もちろんその公共マラソンも自由参加ですんで、そういえば公共マラソンで思い出しましたけど、笑点の司会者が翔太さんですかでなって、で24時間マラソンですか、24時間テレビの、あのランナーが太平さん、太平さんなんですよになって、ほんでね、それこそ5月3日の地上波の時に、博士さんが取り上げてらっしゃいましたけども、もともとねこの翔太さん、新司会者の翔太さんと、そして24時間マラソンに抜擢される太平さんっていうのは、今年のまあ2月ぐらいですかね、その青山茂春さんっていうジャーナリストの人が新幹線で乗り合わせた時に、同じ車両で大騒ぎしてる酒盛りしてる2人の男が、あと2人女の女性の方もいらっしゃったんですかね、4人で大騒ぎしてて、えらいやかましいなと思って怒ってたら、翌日秘書の人があれは翔平さん、だから翔太さんと太平さんです、だから笑点見てないから青山さん気づかなかったらしくて、それを聞いて、まあそれをそのブログではイニシャルやったんですかね、でも分かるじゃないですか、 S と T とかって言って、名古屋から乗ってきて S と T がもう大騒ぎしてたとそのこのコンビがなんか調子良くなってますよね、この新幹線暴走新幹線コンビとすごいなんか2人とも、もしかしたらあれかもしれないですよね、この2月の段階で、
そうそう、2月で決まったらしい、
決まってて、これはもしかして前祝いというか、
でも誰にも言わへんな、
どっちがですか、
翔太さん、
翔太さんも、はい、まあでも翔太さんそれは誰にも言ってなかったって言うじゃないですか、でも言うでしょそらそんなこと、
俺もマラソンに
言う、俺もマラソン2人でそのよし司会者みたいなよマラソンランナーみたいなこと言いながら、多分わーってちょうどそう合うんちゃいます、このそんだけ僕不思議やったんですよ、言うたら翔太さんと太平さん言うたら、はいはいね、日本でまあ最も視聴率が高い番組の一つである笑点の出演者である翔太さんと太平さんが新幹線というその囚人監視のもとで、そらそんなに大騒ぎするっていうのはよほど嬉しいこと、テンションが上がることがないとないじゃないですか、おそらくもしかしたらこれをこのね新司会者抜擢とマラソンランナーっていうのが多分これ決まってて、でうわー言ってた
ら、
ほらこれ追い風やでみたいなことを多分言ってたんじゃないですか、おそらく。
いや、そうやな、
そうじゃないですか、これ2月やったと思ってたんですよ、
弾けることない、
ね、2月21日にその2月20日の夜新幹線で名古屋から、まあ東京へ向かう新幹線乗車した際にそのマナーの悪い2人がいたとだから2月20日多分そうでしょ、うん、おそらく
お顔がの
だから そうやとしたらなんかねドキドキしたでしょうね、2人とかもしかして聞かれたんちゃうかみたいな、その笑点の件を で それでこれがなくなってしまったって失うものが大きすぎるじゃないですか、この利権というか笑点の司会者とねっていう、なんかドキドキ、すぐになんか、コメントしてはったんですね、翔太さんと大平さんがもうご迷惑をおかけしましたみたいな感じのことを言うてはったんで、まあ、でもこれおそらくでも僕のこのね推理というか実機的に多分そうですよね、そういう大事なことってそんな直前に決まらないですよねきっと。
いや2月と聞いてる、
2月で言ってました、歌丸さんが言われたのが2月で、あ多分それを翔太さんが、まあ、たい平さんだったら二人会かなんか名古屋でやってたらしいんですよ、それをちょっとポロッと誰にも言うなよたい平みたいな感じで言った時に、どっちが先輩なんですかね、翔太さんですかね、翔太の上やね、翔太兄さん、はい、実は僕もマラソンランナーにみたいなので、はい、おーってなってるところを次の日ブログで書かれたらそれはなんかねえ、そうだったらちょっと許してあげたいですよね、青山さんもね、なんか、まあ、そら浮き足立ちますよ、そら、そらね、そらなりますよ、そんな、うん、まあ、三平さんですか、今度、はいはい、新しい回答者が、はい。っていうのは、ちょっとなんか、肩すかしというか、ないですか、ちょっと、その、なんかみんな、散々いろんなことを予想した上で、あまあまあわかるけどっていう、そんななんかあんま変わる感じがしないじゃないですか、若いですけどその焦点がなんかなんでしょうね、今まで通りの焦点なんやろうなというような感じがあって、なんかそのいつもと毛色が違うような人とかねがいてらっしゃったらおもろかったかなと思うんですが、例えばあの炎上さんってことですか、炎上合ってますかね、もうスマホあります、炎上さん、
君言うとった
もう70過ぎの方で東京の関東だけの番組ですかね、東京ローカル関東ローカルでやってたなんかドキュメンタリーの番組でうの T からこれ面白いから見てくださいって言われた炎上さんのドキュメンタリーがございまして、炎上さんですよね、あザ・ノンフィクションですわ、ザ・ノンフィクションの炎上 VS 老いあがく新作落語家っていう、新作落語を昔からやっていらっしゃる革命的な新作落語でいろいろ作ってこられたこの炎上さんっていう方が今も70過ぎになられて、その50周年の記念の独演会、そのザ・ノンフィクションでやってたんですけど、ネタを全て忘れるといういやそのドキュメンタリーの中でですよ、ほんまにやってたんですよ、50周年で全て忘れたんです、
そんな放送して
地方から来てるあのファンとかがもうそのあとねインタビューされてるんですよ、どうでした、いやもうちょっとみたいな、もう何とも何も言えねえみたいな、何も言えねえみたいな、
悪い方で
悪い方で何も言えねえみたいになってはったんですよ、炎上さんで、炎上さんがまあお年も年なんでそういうネタを忘れるようになって、はい、手ぬぐいにカンニングペーパー貼り付けて、まあ、忘れちゃうここやってはったんですけど、あれなんていうんですか、年いったら目なる緑内障白内障なんかあるじゃないですか、そうどちらかでその手術をされるときにそのなんかねその視力をどこにどういう、なんでしょうね、視力の回復のさせ方として、わかんないです、僕その番組見ただけの印象で言ってるんですけど、なんか言えるみたいなんです、こういうのは見えるようにしてほしいみたいな感じで、お医者さん頼むんですけども、いつもそのこうカンペ代わりにこの、ね、手ぬぐいをに書いたあれを、ね、カンペ貼り付けて見てるじゃないですか、でこの講座に上がった時にこのカンペを見えるこの距離で一番焦点が合う視力にしてもらはったんですよ
この調節
そこだけをそこをピタッとやったら日常生活にめっちゃ支障をきたすというね、この距離だけ焦点をこの講座でカンニングする時だけに特化した視力にしてしまったんですよ、でもう何も見えへんみたいなのになってはって、で最終的にもうその50周年の時も忘れちゃうのがあったんで思いついたのがタブレット落語って言って、このタブレットですよ、はい、iPad かなんかにネタを全部書き、まあ、書いてるのかな、それを見ながらやるというね、このなんか炎上さんとかを抜擢して、はい、タブレット大喜利でね、
わかんない焦点の基本に反
する焦点のタブレットでこう
講座やったんかな、
いやでもこれってだからその台本あったんちゃうかといろいろなりますけどでもね、そういうなんでしょうね、それこそプロレスもねいろいろまあなんか 裏がどうあやこうやって言われるジャンルの中で、例えばそれこそあのマッスル酒井さんがマッスルっていう新しい大会をその DDD で始めて、いろいろスローモーションになったりとかね、そういう画期的というか、そのプロレスの なんて言うんでしょうかね、そのあやふなな部分を逆に逆手に取って、それをエンターテインメントに仕立て上げたみたいな形で、そういう意味ではその焦点を、焦点ももうね、もう今さらそんなの言われたところで何も思わないじゃないですか、視聴者も。だからもうそのタブレット大喜利を導入していただいてもよかったんちゃうかなと思うんですが、まあでもね、あの太平さんのそのマラソンランナーっていうのもね、せっかく焦点って今、何人ですか、回答者は 6人ぐらいいます。
6人ぐらい、聞くぞ、こういう座、こうら
く、こういう座、こうらくで、円楽さんでしょ、ね、えだからそのメンバーがいるんだから、もう駅伝方式にしてね、このマラソンを。
前半やばい。
いやだからそこが絶対に、たい平さんが一人で走るよりもこの笑点メンバーのその何ですか、言ったらね、駅伝にしたらある部分ものすごい視聴率上がりますよ、日テレ。あのね、特別に歌丸さんとかも、まあ、これ24時間テレビで引退にしておいて、で歌丸さんが心臓破りの坂を、箱根とかの心臓破りの坂を走る瞬間っていうのは多分
体力の限界、
いやだからそのほんまに多分その今までテレビで見たことのないシーン生放送で起こるんじゃないかって言われて、多分ものすごい視聴率を、
あそうかもしれないな、
ねえ箱根の一番きついとかあるじゃないですか、あの箱根駅伝とか、そこを、まあ、歌丸さんさすがにきつくても、キクオさんですよ、走ってましたっけ、前走ってませんでしたっけ、キクオさん。
いや
走ってなかったですか、なんかキクオ、こういうさ、行楽あたりがね、そのドキドキするじゃないですか、
カラフルな着物で、
ね、着物でね、ほんで、まあ、途中の休憩地点でまた翔太と太平が大騒ぎしたりとかして、酒盛りして休憩地点 で箱根とかにしたら、途中新幹線乗ったんちゃうかみたいなね大騒ぎしてたんちゃうかみたいな、目撃者も現れたりとかして、まあなかなかね、あそうイベントの告知でしたね、ちょっとあの話がいろいろそれちゃいましたけれども、はい、この 7.9、はい、まあ、すいません、ほんまにその、ね、こう聞いてくださっているリスナーを本当にマスゾへ呼ばわりして、本当にあのこの、ね、問題発言があったことをちょっと深くお詫びはしますけれども、まあ、でも来ていただきたいですね、年に1回ですから、楽しいイベントになるよう、ね、考えてますんで、ぜひともお越しいただきたいなと。これがまあ7月9日で、それであの7月15日に、大阪のロフトプラスワンウエストで、あの島田紳助、松本龍介とか紳助龍介ですね、結成39年目を勝手に祝う会ですか、こちらの方もいつもあのおなじみの、放送作家の柳田さんと、TG さんでいいか、TG さんというね、まあ、テレビディレクターの TG さんと、3人でこのイベントも、新助龍介についての研究発表というイベントもこちらの方も、させていただきますんで、こちらはロフトプラスワンウエストの、まあ、ホームページの7月15日の、欄に行っていただきましたら、詳細が載っておりますので、こちらもご購入いただきまして、そしてですね、7月告知ばっかりで申し訳ないんですが、7月29日ですかね、29日の金曜日、はこちらも大阪ですね、重曹のシアターセブンというところで、影山教授と隅田弁護士という同志社女子大学教授の影山先生と私がやってるイベントがもう13回目になるんですけれども、こちらの方7月29日にやらせていただくんですが、ゲストがこのポッドキャストにも一度お越しいただいた私の兄弟子のコラーゲン配合マンさんが、まあ、来られることが決定いたしまして、ぜひ皆さんね、ちょっとあのこちらの方もお越しいただいて、でこの重曹のシアターセブンのイベントの告知ページがあるんですけども、ホームページに、そこのページになぜか、顔写真が、ね、あるんです、この影山教授の顔写真と影山隆彦ってあって、その隣に、まあ、墨田隆平弁護士って書いて顔写真載ってたんですが、もうどこの誰か全くわからない、これあのなんかね、有名な方だったら申し訳ないですけど、私はあれご存知ですか、あの人誰かわからないですけど、なんかひげ面のね、あの おっさんが映ってましたわ、はい、誰かわからないおっさんが映って、墨田隆平弁護士と、あの謎のあれ何なんですか、
間違い方、
あの間違い方謎ですよね、 あんな間違い方ってあります？
割と何回も出てるで。
もうだから13回目ですよ。あこでイベントやるの13回目で、しかもあの前までは普通に出てたんですよ。普通に出てて、その僕の顔写真も僕の顔写真やったんですよ。それが途中なぜか一時期だけあのどこかどこの誰かわからんおっさんの顔写真になってたんですよ。あれあれどう何なんですかあの現象は。
まあまあ新入社員かなん
かやってる。いや何なんですかね。急になんか一時期だけ一日だけなんかその僕の顔写真がようわからん誰かおっさんになってる日があったんですよね。こう謎の、もう今はだからそれ見れないんで残念ながら。でこの間その NHK の BS プレミアムで、アナザーストーリーズって言って、はい、まあ、いろんな事件の裏側とかを、まあ、別の視点から別のアングルから見たらどうだったんでしょうかみたいな番組があって、牧陽子さんが語り手でやってらっしゃって、当時のその対象となる、もののなんかいろんなあの裏方の人を取材したりする番組なんですけれども、そのうちのね、あの義理のお父さんがパパちゃんが東映で、昔その仁義なき戦いの助監督をやってたということで、この前その仁義なき戦いのアナザーストーリーズがあって、でお父さんも取材されてはったんですよ。であの番組のオンエア見たら結構お父さんも出てきてて、いろいろ語ってはって、川谷拓三さんのことと語ってはって、最後うちのお父さんでパパちゃんで終わったんですよ番組が。でもその時もあのその番組の中で、パパちゃんがまあ昔のことをね語りながら思い出話をしてはって、当時の写真もあれは誰が提供したんですかね、うちのパパちゃんが提供したのかな、なんか写真も出てるんですよ。ほんでその昔の写真を写しながら、また今度は今のうちのパパちゃんに話聞いてほしいになるんですけども、で当時の土橋監督みたいな形でこう昔の写真、いや40年以上前ですかね、写真がこう大写しになるんですけれども、明らかにまた別人なんですよ。どこの誰かわからん
NHK
が NHK がまあ確かに似てるっちゅうとは似てるんですよ。似てるっちゅうと似てますけど、でもいやでもそうだな、その途中なんかみんなおかしいな思いながら見てたんですよ、はい、僕ら。でも40年前こえ違うよなとか思いながら、お母さんがこれトールさんじゃないんじゃないって途中から言って、何回も打つんですよ、その昔のことを語ってるシーンにその、ね、こう同じやつが、もう、ま、それも全く別人で最近もう続いてるんですよ、うちの家族の中でも全く別人の写真を乗っけられるというこの謎の現象がまあまあいいんですけど、ほんでもう一つ、告知で8月4日ですね、木曜日にロフトプラスワンウエストで、こちらの方は宗右衛門の偽証第3章ということで、バッファロー五郎の A 先生と私の、イベント、これでもう3回目なんですが、こちらの方もやりますんで、だから大阪で7月15、28月4日ですかね、イベントやりますんで、大阪の皆さんはぜひこちら、ね、まあ、できたらもう全部お越しいただければ一番嬉しいんですけれども、どれもイベントもまあそれぞれ特徴というか違う楽しさがあると思いますので、で、まあ、大阪の方でももちろん、ね、この7月、9日のイベントもお越しいただける人は、ね、東京までちょっと大変ですけれどもお越しいただいて、まあ、皆さんいろんな事情あると思いますよ、まあ、でもその7月の予定とかってそんな入ってます、その7月の
得意の
そんなにね、7月のだから仕事の予定とか入ってるじゃないですか、入ってますけど、それとは関係ないなんか遊びの予定とかって入ってます？僕遊びの予定7月一切入ってないですけどね、
まあ、開けときたい、
開けときたい、いや開けときたいっていうのはなんかあるために開けときたいわけでしょな、あ、何なんですかね、未来になんかあるんちゃうかと、なんかあるんちゃうかと、なんかあるんちゃうか、それで、ね、昔ね、私学生時代にデラックス当時というストリップ劇場行った時に舞台に上げられた貴乃花親方にのおっさんがいたんですよ、まあ、そっくりの貴乃花親方に、はい、マサル氏はみたいなね、言いそうな感じでパーって上がって、声質も似てました、顔似てるとやっぱり声も似るんでしょうね、その上がらはって、ほんでその時にちょっとまあなんかその舞台上げて踊り子さんとちょっとなんか、いろいろ絡んだりしてはったんですけども、その時にその 貴乃花が前かがみになった時にこういうポロシャツ着てはったんですけど、ポロシャツの胸ポケット胸ポケットからコンドームがポロッと落ちたんですよ。ほんでそれをなんか司会者の汚れ芸人みたいな人がいて、もうめっちゃあのいじられはったんですよ。これなんでかこれお客さんスケベてんだみたいなことを言われた時に、その貴乃花がなんかあったらってなんかあったら思ってみ、なんかそんな言うたんですよ。あれはいやいや、でも切なかったですよ。でも 胸のポケットにね、直で入れんでしょ、直でちょっとあの輪っかが浮いてるとね、胸がになんかでかい乳首やなみたいなね、男にしては乳輪が主張してるなみたいなね、なんかあったら、なんていうかなんかあったらみたいな、なんかあると思って、なんかそんな言った時にあの切ないね、僕十何年ぶりに思い出してましたわ、あれ もっと前かな。
ほんま恥ずかしい気持ち、
恥ずかしい気持ちで、だからもう恥をさらしてね、で前かがみの時にね、胸のポケットに携帯 iPhone とかやってパッてトイレで落ちたりしてもショックですけど、あのコンドームがするってそのストリップでね、舞台上がった時に、あれは
心えぐられるような、
ここあれはもう切なかったですね。あのなんかあると思ってみたいな、なんかあったらやったから、なんかね、あれはいい、なんかもう大人ってなんかいろいろあるなという、ちょっとね、今回はいろいろメールもいただいておりますので、皆さんね、あのチケットを、ご購入いただいたというメッセージもあったりとかして、この方は岩手県のセンバーです。チケット購入しました。去年イベントに初参加しました。去年はチケットを忘れるという正規のボンミスをしてしまったので、今年はそれだけは気をつけたいと思います。それではイベント楽しみにしていますと。忘れ
た、当日券変わったよ、
ね、ああ
忘れた。
いや、あのね、当日券とかその言ってくれたら、ね、言ってくれたら買わんでええ言うて、買ってないのに当日券買うたっていい、あの当日券交代ね、前より交代っていう人がその続出するとは思わないんですけども、まあ言っていただいて、何かしらね、あのそれが分かるものがあれば、あのそんなんはね、言っていただいたらちゃんとこちらで対応いたしますんで、こういうね、センバーさんであったりとか、あとですね、あのいつもメールをくれるふんどしフリルさんも買ってくれたということなんですが、こんにちは、配信いつも 心待ちにしています。194回、心が知事に乱れるテルエ先生の思いに胸が張り裂けそうになりました。かっこ嘘です。テルエ先生のろくでなし子さんに対する胸の内を吐露した文章は、ショーン・K さんの人権は公共の福祉による制約を受けるという説明と同じぐらい難しく、聞いていて息苦しくなりました。ただただそこまで照江先生の心を乱したろくでなし子さんが羨ましいです。ろくでなし子さんについては本人からも作品からも速攻寝そべり男などからあふれ出る、やってはいけないと分かっていてもやってしまうような情熱や執着心を感じることができないので気に留めておりませんでした。私も自分のことが好きになれるように頑張りたいですと。ちゃんとやっぱりね、アドラー心理学にのっとって優秀なリスナーですよね。ちゃんと学習してくださってるんですけども、でこの、いろいろね、 B 級ニュース見つけてきましたということで送ってくださってたんですが、あのね、これご存知ですか、千葉日報でしたっけね、これ、5月20日の記事なんですが、小さい頃から雨がっぱに興味、29着押収、窃盗容疑などで男逮捕ということで、健康飲料メーカーの店舗に忍び込み雨がっぱを盗んだとして、20日ですね、建造物侵入と窃盗の疑いで30歳の容疑者を逮捕したと。でこの容疑者は自宅から同じメーカーの女性従業員が使う雨がっぱなどが80点近く見つかり、まあ、同署はまあこの地域で女性用雨がっぱを狙った窃盗を繰り返していたと見て調べていると。で容疑者は小さい頃からレインコートに興味があった、カッパを見たり匂いを嗅いで興奮したと供述していると。あのこのね、写真、ご覧いただいたら分かる通り、またあのよくある警察署の体育館にずらーっとあの並べるやつですよ。これいつも私言いますけど、むしろこれはその容疑者の欲望を叶えちゃってるんで、これをしたいんですよ。広いスペースでいっぱい盗んだものをね、自分の大好きな雨がっぱ並べて、その上をでんぐり返りしたいみたいな欲望を、まあ、でんぐり返りはできないんですけど、これ叶えちゃっててどうかなと思うんですが、 このいるんですね。ほんでこのふんどしフリルさんが過去にもこういうのがあったということで教えてくれたんですが、これが今回のアマガスパに興味あった言うて、このね家からいっぱい何着ですか、80点見つかった人は今年の5月20日の事件なんですけれども、こちらは2013年、3年前ですねの9月11日にも、これは兵庫県ですね、辰野市でアルバイトの70歳の男性の容疑者が、まあ、これ起訴されたということになっているんですが、6年間で少なくとも約50着これはあの女子高生のレインコートを盗んでたと。で女子高生のレインコートに興味があったと容疑を認めていると。この人はスーパーの駐輪場などで43回にわたって自転車の前かごなどにあった高校生のレインコート計約45着などを盗んだということで、だから女子高生のレインコートに興味があったんですが、レインコートって男女の見分けつかないじゃないですか、一部には男子のものも含まれていたというと。でこれが2013年でしょ、その2年後の2015年の9月にも京都で61歳の土木作業員が、まあ、あの女子高生らのレインコート146着を、まあ、自宅から押収されたと。
西に偏ってる
んですよ。まあ、今回のは今年に起こったのは、まあ、千葉みたいなんですけども、あその今で2回は西の方で、いずれもこう産経新聞、産経ウエストですか、サイトで紹介された記事なんですが、女子高生が駅の駐輪場に停めていた自転車の前かごからレインコート1着を盗んだ、この61歳の2015年の事件も、はい、っていうね、まあいるんですね、この類型的にこういう雨がっぱ好きの人っていうのが。
最後の人はちょっと違うか。
どっちですか。
最後の人はもう雨がっぱのナイロンシューとかが好きなんじゃないか。
まあ、こちらは小さい頃からレインコートに興味があった、割烹みたいに匂いを嗅いで興奮した。でもこの今までの人らも多分レインコートを匂いだり見たり嗅いだりっていうことじゃないですかね。いやまあだからね、そのこの今の人は5月の11日に逮捕されたんですかね、うん、その後ねどういう手続きで今もう釈放されてるかどうか分かんないですけどもね、あの初犯かどうか分かんないんですけど、例えばまあ起訴はされて、保釈とかで今、まだあれか、拘留されてるか、もしかしたらもうね起訴されて保釈で出てきてるかもしれないですけど、この梅雨の季節に保釈されたら、この人それこそ清原さえないですけど、この何でしょう、自分の欲望とその今度再犯を犯したあかん、今度は実刑やみたいな、このせめぎ合いが、この梅雨の季節は釈放せん方がいいですよね。この雨がっぱを見る機会が
せん方がええ
ちゃう、まあ、せん方がええというか、まあね、あのその辺も考慮に入れていただきたいですね。この弁護人はあのちょっと保釈してほしいんですけどって言った時に、ちょっとあの今年の梅雨入りはまだやでと、君が出てから起訴されてから、まあ1ヶ月ちょっと経って第1回公判があって、その後まあ何週間後かに判決言い渡し期日があって、雨がっぱ一番着る季節やでと、大丈夫かと、この辺あのちゃんと聞いていただかないと、誘惑がねあの通常よりも多い季節なんで、
気持ちを作って出てきてもらった
ね、ちゃんとあのまあでも不思議な、ね、レインコートなんでしょうねこれ。だから普通のコートだったら冬に別に見て何も思わんわけでしょ、
まあ、やっぱ中が蒸すからかな、なんか
だからそういう、あなんかな、ほんでやっぱり濡れてるっていうのがね、レインコート着てるってことは雨の日じゃないですか、はい、で雨で濡れてる、そのなんでしょう、そのぬめっとしたぬるっとした感じにエロスを感じたりとかあるんですか、かなっていう、分からないですけれども、そう考えるとね、それこそ前回ろくでなし子さんの話しましたけど、はい、そのまあ裁判で、わいせつ、ね、物、陳列ですか、なんかそういうなんかいろいろね罪でなんかなってはりましたけれども、そのね裁判で、まあ、今までの判例に乗っかって、わいせつっていうのを、まあ、定義は難しい定義はあるんですけども、基本的にまあ正規出てるか出てへんかみたいなところで裁判官で判断してたじゃないですか。でも人によってはこういうふうにね、 そんな、いや正規なんかどうでもいいやと、はい、甘がっぱやと、甘がっぱ、甘がっぱ、人によってはね、何でしたっけ、もっぱら性欲を、ありましたね、刺激興奮せしめ、そうですね、いたずらに性欲を興奮または刺激せしめ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものを言うと、まあ、いう定義なんですが、人によっては、ね、それこそ甘がっぱが、もう全然甘がっぱ大なり正規なわけじゃないですか。ねえ、と考えると、まあ、この、まあ、定義はあくまで普通人の正常な性的羞恥心なんで、まあ、普通でもそれはそれで、あの甘がっぱマニアをなんか差別してるというかね、普通やないんかみたいな話に
そのまま納得できる犯罪になら
ない、まあ、ならないからいいんですけどその何なんですかね、うん、まあ、こういう特殊なね、
うん、甘がっぱっていうとなんか楽しいな。
でもこの甘がっぱね、こういうのあると、あの何でしょうね、うわ甘がっぱ着てたらやばいとかってみんな思うと思うんですけど、うん、でもこの甘がっぱマニアから違うねんと、うん、甘がっぱやったら何でもいいわけやないねんとかあるんでしょうね。こう、あるいはこういう人が来てないと甘、
何でもええにやる、
いや何で
八十ちゃんごとい
や、まあそれはあの、はいはい、その中に自分の思い描く甘がっぱが一着ぐらいあるんじゃなかろうかと、はいはい、で多分想像してるんじゃないですか、この甘がっぱは多分、はい、その着てるとこからどうなんですか、着てるとこから後つけて、例えばこれなんで自転車の前かごに甘がっぱ入れるって、そんな行動ってしますかね。高校生とかだったら、まあ取る人もおらんやろって思ってどっか屋内に入るときに入れていってとかあるんかもしれないですけど、ね、その甘がっぱが誰のものかもわからないし、まあ、だからそこはいろいろ想像を足して、多分自分の理想の甘がっぱを、
ええ匂いがしたら可愛い子かなとか、なんか甘がっぱでそういう想像をして、
最近でも甘がっぱってあんま見ないですよね
だから学校指定とか
ね、学校指定の甘がっぱだから、この人はだから制服じゃないんでしょうね、それはまたなんかあるんでしょうね、
もう一枚外やから、
もう一枚外で普通はそれこそ分かりやすいのは、まあ、あの下着とかはもう直接肌につけるもんだから、はい、
体操服
とか、はい、いや、やっちゃダメですよ、当然ダメですけど、その何でしょうね、性欲とのつながりがまだ比較的分かりやすい部分あるじゃないですか、はいはい、でもこのどんどん離れていってるわけですかね、その一番ね、体に直接甘がっぱ着てんのって、あのビニールフェチ男ぐらいですよね、そのつながってビニールフェチ男はたまれ直で、ビニールのはね、レインコートこう多分体に直で着て気持ちいいってなってながらのビニールフェチ男やと思うんですよ、奈良の天理市で逮捕された
天敵やな、
これはビニールフェチ男 VS 甘がっぱ男のね、このいやでも絶対そんなんありますよ、全く考え方が主義主張が違うんで、まあでも大変なね、まあまあ、ただこういうね、当然犯罪ですからしてはいけないことで、おそらく甘がっぱマニアの中でももっと平和的な人もいるわけじゃないですか、そういうね、あのほんまに好きだけどももう見てるだけで満足してる人もいるわけで、ね、そういう方法を選んでもらうしかないですよね、本当に。これはね、でもこれ少なくともこの直近3年間だけで3人いると、はいはい、甘がっぱマニアが、で実際この甘がっぱ盗んだりして見つかってない潜在的な、ね、うん、甘がっぱマニアがいたりとか、あるいはそういう犯罪を犯さないもっともっと潜在的な甘がっぱマニアと考えたら、はいはい、結構周りにいるかもしれないですよ、甘がっぱマニアは。これはまあ、いろいろね、ちょっとこれこそね、その入り組んだ性欲ということで、まあ、性欲のリアス式海岸とリアス式海岸のように入り組んでる話、あのたまにするんですが、これはかなりの入り組み具合ですね、これは三陸沖を彷彿とさせる入り組み具合やなと思うんですが、ね、なんとかあの清原さんもそうですけど、再犯をせんように、なんとか梅雨はね、うん、もうそうですね、この身柄拘束されてされてる間にもう梅雨がパッと来てパッと去っていってほしいですよね、本当に本当に。それかあの、北海道は梅雨ないんですね北海道にみんな、
なんで
その、いやほんまにでもそういうのも大事だと思うんですよ、その犯罪の なんちゅうか原因を作り出す要素から離れるっていう、例えばね、あの暴力団の関係者がそれこそ覚醒剤とかした時に、まあ、暴力団というと覚醒剤とまあ近しいとこにいてるわけじゃないですか。だからもうあの暴力団から足を洗いますみたいなこと言ったりするじゃないですか。そういう意味で、ね、雨がっぱから遠ざかるために、あの梅雨のない北海道へ
上場立証で、
上場立証で、あでも雪の時もレインコートできるんじゃないですか。
あ何があ、
そのためにうちの親父は北海道の積雪量
いやいや先読みし
どんどんいろんなことをねごちゃ混ぜになっちゃってるんですけど、まあこういう事件もあったということで、あとですね、今何分ぐらい喋ってますか。
45分です。
45分ですか。これはね、あのいろいろな方からいただいてまして、ちょっとこれ嬉しかったのが、この方はね、トリフブタさんからいただきました。墨田先生、いつも楽しく拝聴しております。初めてお便りします。夫の転勤でアメリカはカリフォルニア州に住んで3年目です。昨年末頃から聞き始め、面白さの虜になってしまいました。アメリカが嫌いな私は毎日暗い気持ちで暮らしているのですが、そんな中にあってアメリカが嫌いな私っていうのはね
広いな
アメリカ、反アメリカですよね、その
いろいろ言えた
か
と思う
ねえ、アメリカとか大好きなんですけど、そんな中にあって、あの墨田先生のポッドキャストは一服の清涼剤のような存在です。日課のウォーキングの時にいつも聞いています。時々声を出して笑ってしまい、すれ違う人に怪げんそうな顔で見られています。墨田、まあ、角に田んぼと書いて墨田とか、角田と書いて墨田と読むお名前は実家の近くに多い名字だなと思っていました。過去の放送も遡って聞いているうちに、墨田先生とは小学校も同じ、塾も同じということが分かりました。私は今出川にある女子中高に通学していました。あの同社女子でしょうね。でまあ、同級生に、まあ、ある映画監督の娘さんもいましたと。で墨田先生より10歳も年上の私は25歳で実家を出て東京に行ってしまったのですが、ご近所にこんな才能あふれる素敵な男の子が住んでいたと荘園ボールとか墨田、酒店とか固有名詞が出てくると一人盛り上がっています。あまりの懐かしさに一度メールしてみようと思った次第ですと。こういうのはありがたいですよね。近くの人で多分あのまあ、田舎というか、ね、あれなんでお名前分かんないんですけど、聞いたら分かったりすると思いますね。僕は分からんでも親に聞いたら、うん、あそこの娘さんかみたいな話だと地域が密着してますから分かるとは思うんですけれども、こういうねアメリカで聞いてくださって、遡っているうちにそのこういうことに気づくとありがたいですね。でこういう方もいらっしゃった。だからね、女性の方が増えてるんですよ。でこちらもね、46歳パート主婦さんからいただきました。墨田先生にのめり込んでいますハマっています、虜になってますとか、のめり込んでますとかっていう割には60代で停滞するというね。いやいやいや、ほんまにもうね、この深くこの狭く深くいきますよ僕は。もうこのニッチなところでね、もうこのもういいです。もうこの60人だけを僕はね喜ばすことにこのもう専念しますよ。もう墨田先生のめり込んでいます。スーパーササダンゴマシンさんのラジオの時間を読み、これあのスーパーササダンゴマシンさんじゃなくてあれはあくまでマッスル境名義であのラジオの時間は酒井さん書いてらっしゃったんですけれども、ラジオの時間を読み、そんなに言うならと試しに聞いてみたら、もう腹を抱えて笑いました。ショーン系、音田系、新しいものから古い順で聞いているので、今マスクド AI にのめり込んでる墨田先生のあたりですこれもちょっと間違いありますね、はい、あの私マスクド AI にのめり込んだことはないですから、あくまであの一定の距離を置いてあの定点観測はしてますけれども、井伏浩太にドハマりしていたのです。これあのね、プロレスラーですよ。 DDT と新日本両方所属して、もう両団体がまあ今出て、井伏プロレス研究所ですかね、立ち上げた、もう何十年に一人の、まあ、天才レスラーですけれども、もう今や毎日墨田一色です。いぶしから墨田一色です、まだまだ聞けると思うと明日が来るのが楽しみ。イベントにも行きます。皇居マラソンも参加します楽しみですね。皇居この人がね
体調悪いって走ら
へんから、無理なさないでくださいよ。この、ね、あの46歳パート主婦さん、これもありがたいですね。こういう形でね、あのマッスル酒井さんが紹介していただいたおかげで結構それで聞いてくれたあの方がいらっしゃるようでして、ありがたいんですけれども、 この間ねそれこそマッスル酒井さんじゃなくて今回だから笹団子マシンですよ、スーパー笹団子マシン名義で出てた、はい、あの DDT の大会、大阪の淀川区民センターっていうところで、はい、行ったんですが、ほんまにあの淀川のね、はい、区民センター ほんまのなんかあれなんですよ、もう小学校の体育館みたいなところで、やってはったんですけれども、小学校の体育館ではないですよ、もう雰囲気が小学校体育館で、もうあの大阪市の市立の一律の建物なんですか、ね、もうこのなんていうんですか、あの交渉じゃなくて師匠っていうんですか、はい、マークが入ってるこの、はいはい、あの幕みたいなのが壇上にあって、はいはい、ほんまに小学校の行動みたいな感じなんですよ、はいはい、でそこで、大会があって、あの面白かったですね、すごいあのようできた大会というか、ほんまにそのプロレスのなんか原始的な楽しみ方というか、それこそ何年か前に新婚旅行でメキシコ行った時に、私があのアレナメヒコっていうルチャリブレ あのメッカのところで見た時に、やプロレスってこういう純粋に楽しんだらええやっていう気持ちを思い出させてくれるような、でこの中ではあの笹団子マシン選手は6人タッグ3対3の試合で出てきて、あの相手に新崎人生さん、あのね、照江先生もなんかツイートされてたじゃないですか、あの元 WWE のスーパースターでもあった新崎人生さんが出られてて、新崎新生じゃないですよ、これあの RG さんが昔学生プロレスの時代に名乗ってたリングネームが新崎新生っていうね、そうじゃないですよ、新崎人生ですよ、新崎人生さんが出てらっしゃって、で6人タッグの中で、まあ、その攻防の中で、あの笹団子マシン選手が、まあ、マスクマンじゃないですか、緑のマスクをかぶってるんですけども、途中自分のマスクを取ってそのマスクを新崎人生選手にかぶせると、であれ前 見にくいんですかね、でその視力を奪ってっていうと、自分は視力悪い状態で普段戦ったっていうことにもなるんですが、まあ、そういう攻防があったんですよ。で最終的にあの笹団子マシン選手が新崎選手からギブアップ奪われて負けるんですけど、でその試合後に新崎選手がまあ説教をするわけですよ、笹団子マシン選手に、ね、あのプロレスラーにとってマスクマンにとってマスクは命 でマスクはあの例えばマスクマンのマスクを取ったらもう反則負けになるんですよ、反則負けになるのがプロレスなのに、何お前は自分で自分のマスクを取って人にかぶせてるんやということで説教をしたんですよ、リングの試合後にね、説教したら、その笹団子マシン選手もね、マスク取ってるかもう普通の素顔のマッスル酒井選手ですよが、いやそんなこと言いますけどお言葉ですが、プロレスってそういうルールとかそういうのに縛られないのがプロレスじゃないんですか、だから僕はプロレスはなったんですよ、だからその何ですか、もうそういう今までの規制の概念とかからね、それを超越したくてやってるわけで、だから正直それは僕はそれをやりたくてプロレスになってて、だからマスク取ったら反則とか、なんやったら観客がどうとかそんなことだってどうでもいいんですよ僕はみたいなことをまあ言い返したんですよ。そしたらまああの新崎人生がそれは違うということで、あのおそらくめちゃイケの中であの三中くん、
はいはい、
あの一般のからオーディションでなった人が結局まだ辞めちゃったんですかね、あの人がその道の駅プロレス新崎人生さんのどこの団体になんかあの修行に行って2回くらいなんか脱走したかなんかあったんですかね、その時にその不安はプロレスがなくても生きていけるけど、プロレスラーは不安がいて初めて生きていけるんやみたいな名言をはかあのおっしゃられたんですけど、その名言をまた再現するとそこでっていうその試合やったんですよ。でわーってなって、あの名言出たみたいな、でいい形で、でまあ、他の試合もねそれぞれ特徴があって見どころがあって、まあ面白いなと。でもねほんまにこの、ま、そのマスクっていうのは大事だなっていうのは、これポッドキャストでは言ってないですかね、イベントでしか言ってないかもしれないんですが、一回ねそれこそ去年の夏ですか、札幌のにプロレス見に行った時に、私とそれこそあの、マスクマンの弁護士のマスクと AI ですよ、さっきの話のマスクと AI と、一緒に見に行った時に、その日ですかね、見た日の晩ですかね、その棚橋選手とかタイガーマスク選手で永田選手とかと、もうね永田選手とタイガーマスク選手とそのマスクド AI このあの弁護士はねあのすごい友達なんで、で一緒にご飯食べて、お寿司屋さんでご飯食べた時に、まあ私と棚橋選手がまああの昔からの大学時代からの友達で、でまあ一緒に並んで喋ってたんですよ。でそのマスクド AI とタイガーマスクさんから、あの棚と隅田さんはなんで知り合いなのみたいな話になって、そのまあ学生の時に実は18の時に、大学の最初の英語の授業で隣になって、で英語の先生が隣の人と英語で会話しなさいって言ってきた時に、その、まあ、僕にマイホビーズプロレスリングと言ってきたのが棚橋君で、 で僕は Me Too と答えてずっとプロレス談義で盛り上がってみたいな話をして、そしたらまあみんな、あ、いい話ですね、それでそこからもう20年経ってこうやってあの棚橋がメインの試合の後こうやってご飯食べてるっていうのはいい話ですよねっていう話をしてたら、そのね、マスクド AI がそれだったら俺だってそうだよみたいなこと言い出して、俺だってそうだよって実はあのマスクド AI がまだ司法試験受かる前に、ジムで筋トレとかしてたんですかね、今も筋トレしてはるんですけど、まあ、筋トレとかしに行ってた時にそのジムに来てたのがまだプロレスラーになる前のタイガーマスク選手 でその時タイガーマスク選手は体が小さいからなかなかプロレスラーになれないんじゃないかと思いながら努力をしてはった時期 でその時にタイガーマスク選手が言ってたのは、いつか自分はプロレスラーになって、しかもマスクマンになりたいという夢を誓ってて、でその時に、一緒にトレーニングしながら、まあ、あの体はそこでは鍛えてるんですが、僕は将来司法試験受かって弁護士になりたいんやと言ってた俺たちも今こうやってそのお互いの目標を達成してこうやって未だに付き合いがあるんだよ、いい話だろうって言われたんですけど、確かに今聞いたらいい話でしょ、いい話やったんですけど、全然なんかほろっとするものがなくて、なんでやろうなって思ったら、そのね、弁護士になったマスクド AI が寿司屋でマスクをかぶってるんですよ。マスクをかぶってんのにタイガーマスク選手が素顔で来てたんですよ。逆やろと夢がこの逆になっちゃってたんです。弁護士になったおっさんが、ね、マスクかぶって寿司屋におって、
両方かなっちゃう、
タイガーマスクがもうその入れ替わってたんですよ。あの夢が入れ替わるというね、なんかどっかでぶつかったんでしょうね、なんか角でぶつかったか、なんか2人がぶつかって入れ替わっちゃったみたいになっちゃってて、これなんで感動できんのかな棚橋君みたいな2人で言うてて、これ逆だからじゃないみたいな、マスクって大事なんですよ、
そんな話か
い、マスクって大事だっていう話をね、今何分ぐらい喋ってますかね。
今でも56
56分ですか。じゃあもう1個だけちょっとワンエピソードを、はい、手短に話したいんですが、で、まあ、その面白い興行が5月22日にあって、うん、まあ、僕その嫁さんと行ってたんですが、うん、あ、面白いな DDT もみたいな話しながらね、その重曹の駅の近くでホルモン焼きとか食べて、はい、まあ、いい感じで、その日は終わったんですが、その次の週5月29日、うん、2日前ですけど、はい、この IGF、はいはい、猪木ゲノムフェデレーションっていうね、はい、猪木さんがまあ主催してるというか、そういう団体があるんですよ、うん、まあ、猪木さんも出てこられたんですけれども、挨拶にね、この大会がもうね、あのなんというかね、味わったことのない感情を味わいましたね。よかったっていうわけでもないんですよ。そのやっぱりね、イベントってプロレスにしてもライブにしてもお笑いにしても、なんか今まで味わったことのない感情を味わいたいじゃないですか。そういう意味では味わえたよなっていうのが、私このあのプロレス仲間の放送作家の人3人と私で4人で行ったんですけど、終わったてから4時間ぐらい、この何とも言えんかん、みんながこの4人が味わったことない感覚ですよねってなって、もうおかしなことが多すぎて、まずね、これ見ていただきたいんですが、このまあ最初からちょっとおかしいなって思ったのは、船木ね、船木正勝で、もともと船木さんって新日本ですごい期待された若手やったんですが、あの前田明さん その新生 UWF に途中から移籍して、20歳の時ですよ、将来を嘱望されてて、うん、猪木があの UWF に行きたいと言った船木に対して、東京ドームでジャッキー・チェンと戦わせてやるから新日本に残らへんかと、あるかないか分からんようなね、多分そんな話なかったと思うんですけど、猪木がね、ジャッキーと戦わないか船木っていうぐらい期待してたのが船木さんで、ほんでその後、まあ、総合格闘技の方、ガチンコとかの方、まあ、パンクラスとかでも完全にガチンコをやってたんですけども、その後、まあ、ヒクソン・フレーシーと、はい、そうヒクソン・フレーシーと総合格闘技の試合をして負けて引退してしばらく遠ざかってたんですが、また総合格闘技で復帰して、ほんで今はプロレスをされてるんですけど、でこの方が今回猪木ゲノムフェデレーション初登場やったんですが、でね、僕あんまりね誘われて行ったんで、よく大会のこと分かってなくて、直前になんかツイッターとか見てて、あ、船木も出るんや、はい、久しぶりやな、楽しみやなとか思っていろいろ調べてたら、船木選手のツイッターがあって、はい、そこでね、船木さんがスポンサーの方なんでしょうね、うん、どこどこの社長と一緒ですみたいな形のね、うん、試合1時間前にね、はいはい、2人でなんかご飯食べてるのあげてるんですよ、うん、そこからしてまずえっていうねそのあんまりね、プロレスラーとかって、はい、まあ、野球選手とか、ね、まあ、芸能人でもそうでしょう、はい、まあ、そういう谷町みたいな人、はいはい、おそらくそうだと思うんですよ、分かんないですよ、僕の見た印象だけで語ってるんですけど、あんまり選手の方から谷町を見せないでしょ、 ツイッターとか 逆なんですよ。これよくねいるんですよ、フェイスブックでたまに見かける、たまにというか、まあ、ちらほら見かけるある社長がいるんですけど、はい、いつも芸人を連れて、はい、そのなんかご飯食べに行きましたって言って、はい、アップするんですよ。もうあれね、芸人はやめた方がいいですよね。もう汚れの可視化というかね。いやだから、そう、いや今ね、今 SNS がねほんま浸透して、だからそれ気ぃつけなあかんのは、そう、表出るプロレスラーにしても、はい、プロ野球選手にしても、芸能人、芸人にしても、そういう人らとの交際があれ出ると絶対プラスじゃないですよ。だから奢ってもらってるってことじゃないですか。増田のこと偉そうに言えないじゃないですか、その言うたらね。でその頻度を見ていくんですよ僕、はいはい、そのたまに定期的にその社長のフェイスブックチェックしてて、はいはい、これ 月3このある芸人さんとか、はいはい、月4その社長と一緒にいる人がいて、はいはい、まあ奢ってもらってるんでしょうな。まあもう その汚れの可視化っていう、これ ね取り調べの可視化もね問題になりましたけど、我々の業界でこの汚れ芸人の汚れの可視化はただ飯食うてんのが、いやあれはまあ良くないですよほんまに、今の時代そうなってるから。でいやでもそれをアップする社長と付き合っちゃ、ね社長もそれルールじゃないですか。そのまあだからその汚れに見えると思ってないでしょ、その社長は。まあ
まあ、ね、お裾分け楽しん
でそのいやでもそれはもう汚れの可視化いやこれ普通に考えたら汚れの可視化ですわ。
まあまあまあ、4回に1回にしてあげたよな。
そうなんですよ。だからちょっと頻度があれやでみたいな言うじゃないですか。で船木さんとその社長が分かんないですよ、その人の関係性分かんないですけど、今の一般論です、はいはい、一般論ですけど、船木さんが上げてて、これはもうこれはこれで確信的やなと、はい、そういう人ってね、芸人の方から上げないでしょ、はいはい、自分の方から何々社長と飯ですとか言わないでしょ、はいはい、だからそこで気づいちゃうんです逆に。ってことはあーっていうね、そうそうそう、両方上げてたらなんか別に健全な関係かなと思うんですけど、でそこからまずショックを受けてどういうことやとそれを見せるというね、うん、船木さんは最初に、まあ、言ったらそのパンクラスという団体でプロレスから、まあ、何でしょう、離れてガチンコを始めたレスラーではあるんですけれども、それと一緒に、まあ、革新的なことをね、うん、そのスポンサーを前に出すという、今度は新たなこの革新的なことをやりだしたんですよ。それでおっと思ってたんですけど、で興行始まってからもようわからん試合がようわからんというかね、背景をちゃんと教えてくれないんですよ。例えばこのクラッシャー川口引退7番勝負第3戦なんですけども、僕ほんま不勉強で申し訳ないんですが、このクラッシャー川口選手を知らなかったんですよ。でクラッシャー川口選手、誰かわからない選手の引退試合の7番勝負の第3戦わかんないじゃないですか。で説明が欲しいのに、その煽り V あるのにほとんど説明をしないんですよ。しかもこのねパンフレットだと、対戦相手はビートレイヤーじゃないですか。ビートレイヤーじゃなかったんですよ。何もアナウンスなしに日本人選手に変わってたんですよ。分からんことだらけなんです。ほんまに。
パンフレットが出ちゃう。
パンフレットと違うことが起こってるの、その説明もなく。ほんでしかもこれ。ほんでこれ X が多いでしょ。X が謎の X が多すぎて。
黒抜きの人が。
ほんで黒抜きで X ってなってて、ほんでこのねイブシ、さっき言ってたこのイブシさん、はい、イブシが出ることで、あイブシも出るんやー思ってて X になってたんですよ。ほんで今度煽り V でね。はい、X は小川直也かみたいな煽り方するんですよ、はいはい、藤田和幸かみたいな大物で煽っといて、出てきたのが頼む作鳥羽やったんですよ。
それもちょっと分から
ない。僕は頼む作鳥羽は存じ上げてたんですけども、それはそれで発表されてた、はいはい、試合自体面白かったんですよ、はいはい、発表したらええのに、はいはい、X ってやって煽り V で小川直也か、はいはい、藤田和幸かって言ったら、はいはい、頼む作鳥羽選手やったんで、そのテーマ曲流れても誰も反応しないんですよ、はい、どういうことみたいな
振りが
ほんで田中作鳥羽選手がこのリングインするときにこう、うん、飛び越えて入ろうとして引っかかったんですよ、ロープに、はいはい、だからそれもわざとなのか何なのかが、田中作鳥羽選手のキャラクターとかっていうのが浸透してないから
なるほど
っていうのがあったりとか、
トレーニーみんな
そんなことばっかり起こるんですよ。ほんでこの試合前にこの猪木さんの娘婿のサイモン猪木っていう人がいるんですけど、はい、その人がまあなんかやあれですかね、いろいろ、まあ、実質的に動いてはるのかもしれないですけども、うん、今回の試合は、猪木アリ戦っていうのが1976年の6月26日にあって、はい、そこから40周年やということで、はいはいはい、それの40周年のプレ大会やということ で、はい、で40周年大会をマカオでやると、うん、で今回の大会はマカオの出場権をかけた大会ですって言うんですけども、どの試合が出場権かけてる試合かもわからないし試合後に出場権誰が得たかっていうのも一切アナウンスないんですよ どこに誰がどうなのと。で分からんかったのはこのね第2試合で、はい、熊本とかねあの地方で、被災したということで九州被災地復興支援駅シビジョンマッチがございまして、ここで、この九州プロレス提供のこの試合があったんですよ、ね、あの提供試合があって九州支援復興支援、九州被災地復興支援マッチですよ、はい、その次の試合が出てる選手の名前がねマグニチュード岸和田なんですよ。ダメでしょ、マグニチュード岸和田選手、岸和田選手の名前がしょうがないんですけど、もともと名前からしゃあないんですけど、試合順変えるとかね、出た、うん、九州被災地復興支援マッチのもうすぐ後がこのマグニチュード、うん、岸和田選手の、そういうのがずっと続くですよ。ほんでこのメインに出てきたこの鈴川慎一選手っていうのはもともと力士、力士の名前忘れたんですけども、すごい大柄で、はい、あの身体的にはすごいあの優れた人なんですけれども、この人が背中に闘魂という、アントニオ猪木燃える闘魂じゃないですか、闘魂という入れ墨を彫ってるんですよ、文字で、はいはい、彫ってるんですけど、あのねサイズを間違えたというかタイツを履くことを想定してなかったんで、闘魂の紺の下部分が黒いタイツに隠れちゃってるんですよ、はい、で僕の隣で見てたおばちゃんが入れ墨隠れて持ってるかな、もうそれが全てをメインで登場したこのエース候補の鈴川選手のそれが全てを表してるような、であれみんな言ってたんですよ、あれどうしたんやろうなと、多分後からこう着替えて隠れてもうたってなった時に支援以上にこれミスですよ、支援のあの34、34タトゥー以上のこの計画性のないタトゥーですよ、闘魂って。ほんで紺でこのパンツ隠れちゃってて黒のパンツやからもう見えないわけですよ、やるんなら白いパンツ履いてこの続きみたいなのをね、このやったらね、紺の下だけ隠れてる部分だけこの書いてとか、あの本のあるじゃないですか、あの帯みたいに本の帯とかでこの重ねてうまいこと重なるみたいな、本の帯のあの形式で紺の下だけやるって、うん、そういう提案をね喋ってたら4時間喋れましたね。だからいろいろこのツッコミを もっとこれが4時間喋れるんですよ、今手短に10分で喋りましたけど、それはそれでプロレスって面白いなというお話でした。というわけでいろんなイベント告知させていただきましたけれども、はい、あの皆さんぜひ日程が合えばお越しいただければ幸いです。195回目でした。ありがとうございました。